足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様明けましておめでとうございます。足立明穂の週刊 IT トレンド X、今年も頑張ってまいります。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今年もよろしくお願いをいたします。
はい、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
おめでとうございます。で、まあ、早速ですが、今週はですね、
はい、
毎年、まあ、ゴールデンウィークとお正月は特番になるという、このね、慣例に従いまして、
慣例なんや。知らんかったけど。
はい。ゴールデン、ゴールデンウィークじゃないよ。お正月特番ということでですね。
はい。
はい。NFT 特集ということで、やらせていただきたいと思っております。
おー、素晴らしい。
去年はね、足立さんがもう、NFT のまず Kindle 本を出して、後半には、実際の書籍も出してね。うん、
はい。
Amazon で売り切れ続出。
はい。
造反に次ぐ造反と。
もうね、はい、ありがたいことにめちゃめちゃ売れてまして。はい、で、もう年末からね、もうあっちこっちクラブハウスやら、スペースやら、フェイスブックのオーディオライブやらで、ね、みんなに NFT のこと喋ってよって、もうね、ちょっと声がね、潰れ始めてるんですけど。
引っ張りだこで。
もう、もう多い時ね、1日3回もやってますよ。もうなんやこれみたいな自分で。なんでこんなめっちゃ喋ってんのやろうとか思いながら。
いや、テレビでもね、全国ネットの番組でもコメンテーターとしてね。
ございます。
はい、ちょろっと出てありましたけど。
ちょろっとね。
ほんとちょろっとですけど。いや、まあ、それはね、そんな足立さんに聞きたいと、やっぱり NFT でしょということでですね。
はい。
今回はゴールデンウィークのね、ゴールデンウィークにももうやってるんですよ、すでに。去年のね。
はい。じゃあ、それでいいですやん。それ再放送して終わり。
そっからの応用編ですよ。なので、
そうっすか。
今回の、まあ、タイトルは、もう NFT はアートだけじゃないよと。うん、どんなビジネスにも応用できますっていう、ちょっとこういうタイトルで話を聞きたいんですけど、
はい。
けど、初めて聞いた人ね、NFT って何やって聞きたいわけじゃないですか。でもそれを話しだすと、またそれで終わっちゃうので、NFT にとは何ぞやっていうのを聞きたい方は、ゴールデンウィークにやった特番が、まあ、YouTube とかにね、過去のあれで残ってますんで、具体的な第407回。ゴールデンウィーク特番、小学生でもわかる NFT という、まあ、過去のね、はい、動画と、422回にもやってます。NFT の質問に答えますって。
ほう。
はい、これはあれやったかな？どうやったっけ？これは別に通常の放送の中で
NFT
の話してたんですね。
うん、
はい。そうですね。まあまあ、そういう二つありますので、まずはそちらを聞いていただいて、改めてこの、今日の放送を聞いていただければなというふうに思いますと、はい、
うまいこと過去の再生回数伸ばそうとしてますね。
この、はい、YouTube 再生回数増えても広告費は一切入ってきません。ぜひ、まあね、そちらの方もよろしくお願いいたしますと、まあいうことでですね、はいはい、まあ、加工ログ置き場みたいなもんですわ。
はい、
はい、というわけで早速いきましょう。
はい、
まずはね、前半後半分けまして、まず前半として、はい、今年 NFT はどうなっていくのかということについて、ちょっと、ご講談よろしくお願いをいたします。
なんやそのなんか変な、なんか敬語みたいな、なんか
先生ですからね、今年は敬意を払って、はい、
ね、続くんかなそれ。
あまりいじらないようにさせていただきます。
それいつまで続くんかな。5分ぐらいかな。
そうですね、はい、まあ、はい、そうごちゃごちゃ言ってどうぞ。
はい。 なんじゃさ。まあね、新年最初なんで、まあ、NFT が、まあ、去年、本当、すごい盛り上がって、流行語大賞に ね、ノミネートされたりとか、うん、してたんで、まあ、今年どうなるかっていう話を、まずはしといた方がいいかなと思って。
2022年、どうなるかということですね。
いうことなんで、で、まあ、NFT ね、その、っていうのが、基本、そのブロックチェーンっていう仮想通貨の、その技術っていうか、そこに絡んでる、その上にこう成り立ってる技術なんで、うん、そのベースはやっぱりその仮想通貨での取引っていうのが必要なんですね。特にあの、イーサー使った取引っていうのがすごいベースになってくるんで。
イーサリアムですね。
うん、はい、イーサリアムブロックチェーンをこう使うっていうのがベース、まあ、ほとんど多いんですよ、結構。まあ、他にもね、今はいろんなのがこう出てきたんですけど、まあ、どっちにしてもその仮想通貨っていうハードルがあってですね、うん、で、多くの人がちょっとやってみようと思っても、最初に、え、何、仮想通貨がいるの、どうしたらいいのそれっていう人がほとんどなんですよね、どうしたって、はい、うん、でそれとかこの前もねちょっと話してある方が言ってたんですけど、
はい、
仮想通貨でこう一変えらい損したからもう嫌な思い出しかないからもう絶対触りたくないって思ってるって言ってる人もいて、
出川組の人ですかねいわゆる、
うん、だからそういう人もいるから、そうすると、NFT ちょっとなんか興味あんねんけど、どうしたらええのっていうのがやっぱあったんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこら辺がですね、だんだんこう日本円がでもこう取引できるようなサービスがちょこちょこ出始めて、
はい、
でさらに、今年はですね、もうすでにプレスリリースとかで発表はされてるんですけど、その、LINE とかがね、LINE がもうその NFT を扱う NFT マーケットプレイスっていうサービスを日本円でできるようなのを始めるって言ってるし、
はい、
それからメルカリはパリーグの球団のトレーディングか、NFT トレーディングカードの販売するサービスをやるっていうのをメルカ
リが何週間か前にね、
うん、
この番組言ってたね、
うん、
取り上げましたね。
あれも日本円でできるようになるんで、でそうするともう仮想通貨なんか全然知らなくても、
うん、
普通にそのオンラインでなんかデジタルのアイテム買うような感じで、できるし、でそのマーケットプレイスの中で売ったり買ったり交換したりとか、そんなのがこうできるようになってくるっていう、はいはいはい、もうだからすごいこうね、普通にというか、もうそんな抵抗なく使えるような状況にはなってくるという状態になってきます
よ。やっぱハードルって高かったんですね、うん、去年までっていう
か。うん、まあどうしてもね、そのまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、まず仮想通貨がいるとか、オンラインウォレットのメタマスクを使うとかって、もうメタマスクって何ってなるじゃないですか、もう。
そうそう
ね、何それ、どんなマスクっていう違う。
ああ、そっか。そこのハードルがもうなくなって、うん、より、そうそうそう、より誰でも、どこでも、うん、どこでもじゃ、うん、誰でも参入しやすくなったということになるってことですね。
うん、そうそうそう、もう本当それこ そ, その、まあ、メルカリとかが入ってくるからあれなんですけど、メルカリ の, その、ね、うん、いろんな人がこう自分のいらなくなった服とか CD とか本とか売ったり買ったりとかしてるじゃないですか。あんな感じでその NFT のアイテムを売ったり買ったりできるような状況にもなってくるんですよ。
もう着倒した服とかを NFT にして売ったりしたらいいってことですか。
いやそれは違うと思うけど、そういう話じゃないねんけど。
話じゃないですね。
着倒した服ってなんか、
いや値打ちがあるかもしれないですから。これ本当に足立さんが着てたあのね捨ててこやとかね、
誰が欲しいねそんなもん。
いや、分かる、マニアはいるかもしれないですね。
マニア、どういうマニア、ちょっと気持ち悪いけど、それが欲しいっていうマニアはちょっと気持ち悪いもんがあるけど、
そうですね、はい、
まあまあそれはそれとしてちょっと置いといて、はい、まあそういうなのが広がりつつの、それからあとは NFT のね、やっぱあのトレーディングカード
うん、
がすごいこう広がってくるっていうのがあって、で、まあ、さっきの、
はい、
うん、プロ野球がもう始める、パリーグ始めるって言ってるんですけど、そういう、ホームラン打ったそのシーンの動画とかね、うん、
はいはいはい、
あるいはあのスライディングキャッチしてるような動画とか、
うん、
そういうものをその トレーディングカードみたいに、デジタルトレーディングカードみたいにして、でそれを NFT 化してこう売買できるようなやつとか、でまあ、もうすでに一部始まってますけど、そのアイドルとかね、あのタレントの人たちのトレーディングカードとかもこれからどんどん出てくると思うんですよ。
そういうみんながみんなやりそうな感じですね。
みんながみんなやりそう、うん、
今なんかちょっと目端のね、人たちがちょろちょろやってるんが、あれがいや、うちもうちもってなるでしょうね。
そうそうそう、なってきて、うん、でやっぱり それまではどっちかというと、若い世代でスマホとかもう当たり前のようにスマホを使いこなしてる世代だけだったところから、
はい、
そのね、メルカリとかそんなヤフオクみたいにやり取りできるようになって、日本円でこう売買できるようになったら、うん、もう別にそれ以外の世代とか本当におっちゃんおばちゃん世代まで入ってくる可能性があるんですよ、
はいはい
はい、そうするとこう演歌歌手とかが NFT のトレーディングカード出すとかね
はいはい、はい、
分からんけど、はい、で
そこら辺あとは おじいちゃんおばあちゃんと思いますよ
もう、うん、そこら辺も、うんうん、全部いろんな人たちのいろんなものがこうね、人気がある人たちのそのレアアイテムみたいなのが欲しいっていうようになったりとか、
でゲームのアイテムとかもなりそうですね。
まあ、ね、あゲームのアイテムもね、もうすでに動いてるのがいっぱいあって、うん、あのそれのゲーミファイとか言われて、あの、はいはい、ゲームで稼ぐっていうね、そういうのがもういっぱい出始めてるし、出てるんですね、うん、はい、でまあ分からんけど、あの目端の利く吉本あたりは芸人の一発ギャグカードとかねなんかやりそうですけどね、 NFT にして
もうあらかじめそれ特許取っといたらどうですか、私
そうか一発ギャグ NFT とか
そうそうそうそうそうそうそういうでそのなんか使いそうなこう商標をねガーッと登録しちゃって
取っといて、
私持ってますけどみたいな
使いますかみたいな言って売りに行くって
えげつないな、
はい、えげつない、
そういうのは足立さんはね、まあ、されないと思いますけど
そういうのがこう広がってきて、なんかただでもそういうの聞いてるとね、こう広がるんはあれなんやけど、はい、じゃあそれってでもそういうなんかあのタレントとか芸能界とか、なんかあのアーティストの業界とかスポーツ業界とか、なんか人気がある人たちだけがこう使うようなもんに見えちゃうじゃないですか、
はい、見えます、見えます、僕らはまあ関係のない話かな、
うん、ね、そうそうそう、なんか普通のね中小企業とかは何の関係があるの、そんなもん NFT ととかって思ったりするじゃないですか、はい、
しますします、
だけど、まあ、今回のねテーマというかタイトルにもあったそのアートだけじゃないって、うん、どんなそのビジネスとかでも応用できるよっていう話で、うん、
はい、
まあ面白い例とかとしては実はあの京都に醍醐寺っていう有名な寺ありますよね、はい、あの桜とかでめっちゃ有名な寺、
桜、大きな桜でね、有名な
ところ
です
ね、そうそうそうそう、うん、あっこのお寺醍醐寺がですね、
はい、
まあ、最初のこっちもびっくりするんですけど、人工衛星打ち上げるんですよ、
お寺さんがですか、
そうそう、で、その人工衛星に宇宙寺院を作るっていうお寺を作るんですよ、
宇宙にお寺を作る、
うん、
お
うでその宇宙にお寺を作って、
はい、
で何をするのかっていうと、あの法要とか行うじゃないですか、 お寺さんなんで、その時に使う、 こう家とかをデジタル化して、でその宇宙寺院の方にそのデータを送って、そのそこにこうね、あのお祭りするというか、その法要したのをちゃんと置いとくっていうのをやって、でさらにですね、そこに NFT がこう絡んできて、
うん、
でそうするとこの家を、うん、あのいついつの法要であの拝みましたっていう記録をちゃんと NFT にこう残していくって、ね、NFT 化して残すっていうのをね、
はあ、なんという、
こんなもうすごいでしょ、
はい、意味がわからないです
意味が本当だよ、最初聞いた時は目が点になるんですけど、ね、お寺が人工衛星、NFT 何のこっちゃっていうね、
いや本当に何のこっちゃですね、
うん、だけど本当そういうね、なんていうんですかね、お寺さんとかまでがそんな NFT とかを使うっていうね、はい、そこに応用できるっ ていう事例としてすごいこれね面白いなと思うし、はいはいはい、でやっぱりその NFT に刻み込むことによってブロックチェーンにずっとこう残っていくから、本当そのあうちのひいじいちゃんってこんな時に抱擁したんやなとかいうのね、あ
なるほどなるほど、
うん、あのひ孫とかもっと先々までね、うんうんうん、何十年後何百年後まであのそういうのが記録が残ってるっていうのは本当そのすごいことですよね。そういうなんてその お墓とか行ってこうね、はい、刻んであったりはするけど、
はいはいはい、そうですね
覚えてへんし、お墓もねあれやっぱり年数経つと雨風さらされてるから、うん、字読めんようになってもうボロボロになってくるんですよね、墓石とか、
はいはい、
これ誰の墓みたいなのがあったりとかするから、
はいはいはい、
その辺がねやっぱり今の技術を応用していってでその未来永劫ずっとその、ね、先祖代々こうあのちゃんとうちは抱擁してきたよっていう記録がこう 残せるっていうね、
はい、
なんかそういうなんとやっぱりそのお寺さんとかの、うんところがうまくこう合致するっていうね、こういう考え方がねすごいなと思って、
そういうそういうのを、まあ応用、うん、NFT 応用するいろんな業界でも
そうそうそう
ビジネスでも使えるっていうのがちょっと今回の趣旨ですね、
うん、そうなんですよ。だからもうこの辺をね、うん、考えていて、その NFT のその特性っていうか、そのなぜ NFT にするとその意味があるのかっていうところをちゃんとこう考えていけば、はい、なんていうんですかね、いろんなビジネスに本当応用が効くん で、ただね、
はい、
ただちょっとだけ悲しいのは、う
ん、はい、
最近プレスリリースとかいっぱいもう本当に、ね、毎日10本以上なんか NFT ってのプレスリリース出てくるんですけど、
うん、あそうなんですね、
まあ、はい、中にはね、
うん、
もうとりあえず NFT にしたらええんやろみたいな
何でもブームになるときはそういうもんですね。
そう NFT にしときゃ売れるんちゃうのみたいなね、
はい
はい、いやそういうのも中にはこう見受けられてて、いやそれはちょっと違うやろっていうのがね
あ
結構あって、
そういうのをばっかり集めても面白いですね、なんか
いやそうです、
なんちゃって NFT みたいな特集みたいなね
NFT かもみたいな。何やそれって。
NFT の悪い使い方みたいなね。うん、はい、うん。いや、いいですですね。
not NFT で NNFT とか言う。でも意味わかれん。そう、うん、そういうなのとかね、こう、出てきてるんで、ちょっとそういう考え方したら間違うよっていうところがあるんで、
ええ、
まあ、その辺の話をね、ちょっとまあ、長くなってきたんで、後半には、その辺の話をしたいなと思ってますんで。
じゃあ後半は、はい、具体的に NFT を自分のビジネスにどうやって活用するかっていう方法について話を聞いていただけるわけですね。
はい、そういうことなので、
はい、
ぜひ後半も引き続いて聞いてください。
はい。足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時に、すぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、ええ、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、や、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、 あの、分散させて増やして、こうカバーしたりとか、で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか、そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、あの、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。はい、それでは後半ということでですね、具体的に NFT を自分のビジネスにどうやって活用するのかっていう、その方法についてね、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。なんか、すごい振られ方で。
もう、ハードル上げまくらなね、足立さん、頑張らないかなと思って。
何それ、なんか、手抜くような言い方してるな。
いやいやいやいや。はい。お正月ですからね、テンション上げてい
かない。まあまあね。まあね、新年最初の配信ですからね。もう、それは、それで、
はい。
NFT の話で、ちょっとだけ最初に言っときたいのが、結構その、まあ、なんていうのかな、自分の作品とかそういうのをこう出したりとかされてる方で、時々ね、とか、あとその、それが NFT とかこう購入する人なんか、なんか投資目的で買うのがなんか悪いようなことをね、
いう
感じで、うん、その金儲けしたいだけやんみたいな言い方をする人とかもいるんですよ。なんか、はい、結局、後で高く転売したいだけでしょうみたいなのとか。
はい。
うん。あるんですけど。
イメージがね、やっぱりその、このアートが何億円で売れたとか、そういうのが先行してますからね。
そうそうそう。だから、その先々値上がるから、買っとけみたいなんで、はい、買うのってどうなのみたいなとかいうのもあるんですけど、
はい、
でもそれはそれで、うん、そういう目的でやる人はそれでやってもらってええんちゃうのっていうのは私は思ったりしてるし、
はいはいはい、
そこがあるからこそね、いろいろお金が回ってくっていうのもあるから、
そうですね、
一概にそれがね、その悪いっていうのもちょっと違うんちゃうのっていう気はするし、
はい、
で、まあ、あとNFT のね、面白いところでもあるんですけど、転売されたときに、その売られた、その例えば 10% とか、売り上げの 10% とかを、もともとのその NFT 発行した人のところにも入ってくるんで、だから今までだと、その特にまあ日本で、やって最初ね、なかなかこう売れなくて苦労してた時期にこうアーティストさんとかがね、最初の頃はもう1万円とか2万円とかで売ってたやつが、だんだんこうメジャーになって名前が売れてきて、最初の作品がこう100万で売れの200万で売れの、そのうち3000万とか4000万とかになってっても、一番最初にね売れた1万円しか実はそれアーティストに入ってないっていうのは、ちょっとそれはどうなのよっていうところがあったんですけど。
それはね、お酒でもそうなんですよ。まあ、言うたら銘酒って、有名なお酒あるじゃないですか。
はいはい。
例えば、焼酎って言うと魔王とかね。日本酒
10代とか。
そうそうそう。
いろいろ、
いっぱいあるんですけど。でも、要は、だから、今まで、そこはちゃんとしてはるからね、そんなに作れないんです。だから、希少価値が高く。高くなるんですけど、もうだからもういつ今までお世話になったところに下ろしてはるんですよね。一升瓶1本2000円とかそんなもんで下ろしてはるんですけど、下ろしてはるっていうかな、はい、2000円ぐらいで、それがこう、幻の酒1万円とか取引されてるわけですわ。
ああ、そうですね。ほんで、
もうパッとそのね、お酒屋の酒蔵の人に聞いたら、よう、儲かってるよ、あんだけ有名なお酒でって言ったら、いやいや、うちには1000も入ってきませんねんと。最初に出す、通常のよそのお酒と一緒なんですよとおっしゃった時にね、はい、あ、これはおかしいなというふうに思ってたのが、僕もね、この NFT って聞いて、で、転売されれば転売されるほど、その最初の人に、なんていうか入ってくるシステムっていうのは、これはすごい、なんていうかね、そういう問題を解決するところなんじゃないかなというふうに。
そうそうそう。
思ってます。そういうことでしょ、今言ってあったのは。
そうそう、そういうことです。
ね。
さすがやね、新年早々冴えてるね。
いやいやいや、新年やから冴えてるんですよ。
あ、新年やからだんだんこうダメになって
だんだんだれて
る。いや、すいません。あかんがな。
うん、いや、それをちょっと言いたかった。それ聞きたかったところもあってね。うん。
うん、
解決してよかったです。はい。
はい、本当そういうとこがね、やっぱりよくて、うん、やっぱりね、後々こう値段上がっていくの、みんなが欲しいって思ってるから値段が上がっていくんであって、でそれだけ人気があるんであれば、もともとのね、作った人とか、それ、うん、そういう人にちゃんと還元していかないと、その人たちもなんかね、
その
みんながすごいね、すごいねって言ってくれるのは嬉しいけど、うん、でも、実際それでビジネス回らんかったら、ね、しんどい。良くなるばっかりやから、
はい、うん、だからそこはやっぱり、ね、とかね、
うん、
大手のね、
そうそうそう、
よくあるじゃないですか、うん、あんだけ夢やったのにみたいな、
うん、
はい、
そういうことにやっぱりね、ならないように、やっぱりその人たちももっと頑張れるようにちゃんとこう還元されていく仕組みっていうのはね、すごい重要やし、うん、まあそういうこともあるんでね、その別に投資目的とかでもそんな悪い話ではなくなってくるんじゃないかなっていうのはね、思うんで、まあちょっとね、そこら辺のことはそういう考えをしてみてもいいかなと思って、うん、まあちょっと最初に言っときましたけども、でですね、ここからがその NFT を考えるときに重要なポイントとして、うん、
ポイント、はい、
まあ、NFT は何と言ってもその希少価値っていうところをこうつけるっていうのにすごい意味があるわけですよね。その1個しかないとか、
そうですね、
その限定10個とか、そういうところにものすごい価値があって、
はい、
だからみんなが欲しいって思うから、こうね、すごい価値を生み出してくるわけなんですけど、
はい、
前半でもちょっと言ったように、何でも NFT にすりゃ売れるんちゃうのっていう勘違いしてるケースがね、
はい、
やっぱ見え隠れしてて、
うん、
で例えばなんですけど、その日用品、トイレットペーパーとかね、歯磨き粉とかね、
はい、消費されるやつですね、
うん、あるいはボールペンとか、うん、はい、消耗品じゃなくても、何があるかな、なんか窓ガラスとかね、
あ
わけわからんけど、
はい、
ドアノブとかね、うん、そんなんに NFT したからって言って高く売れるか言ったら、うん、いや別にって感じですよね
そうですね、はい、
買う方からしても、そのボールペン、全部、うちのボールペン全部 NFT にしましたよ、言うて、あんなん言われても、はい、いや、これ、コンビニに行っても売ってるよね、このボールペンって。あ、売ってます
いや、希少価値がない。どこでも手に入れるっていうね。
手に入るし、いや、これ、いや、NFT にしたからって言って、何嬉しいのっていう、なんかあんまり嬉しくないじゃないですか、買う方
として。意味がないというかね。
うん、わけ分かれへんっていうね。うん。だからそういうなんをなんぼこう頑張って NFT にしたところで、
はい、
でっていう買う方も、いや、なんか NFT ついてるでって言って買っても、それでみたいな話になってしまうわけじゃないですか。
そういうのは今だけかもしれないですね、こういう。誰もよく分かってない時に、とりあえず名前でなんか、いや、これが何億円になりそうみたいなね。買う人も買う人、売る人も売る人みたいなね、
勘違いしてくれたら、なんかね、
そうですね、高く売れるかもしれないですね。
でだから大々的にプレスリリース出して、新聞とかにガンガンこう載せてもらって、頑張って、
はい、新聞に載ってるぐらいやから大丈夫やろ、10倍ぐらいになるかもって言って買う人がおるんでしょうね。
それで消しゴムとかがめっちゃ売れるとか。消しゴムって
そうですね、はい、
だからそういうとこにね、こつかっても全然意味がなくて、
はい、
でやっぱりそういうその希少価値、なんでこれ希少価値があるかっていうのをちゃんとこう伝えれる、なんかそこがこう出せないといけなくて、うんうん、まあ、さっきのね、言ったその例えばボールペンとかでも、その、はい、そのどこでも売ってるようなボールペンだったとしても、
うんうんうん、
例えばなんですよね、はい、こう例えばその100円で売ってるボールペンやけど、このボールペンは、
うん、
あの村上春樹が使ったと。
おお、うん。これで。万年筆使ってそうですけどね。
うん、万年筆使ってる。たまたまその時万年筆なかったんよ。
あ、ボールペンで使ったと。な
ん
かこ
う、うん。ボールペンで、その、
打ち合わせの時に、あの名作を書いた時の。
そうそう、名作書いた時に、打ち合わせの時に、ここ、 ちょっとこの文字修正してっていうのを書くときに、使ったボールペンって言ったら、うん、めっちゃ価値出てくるじゃないですか。もともと100円のボールペンかもしれんけど、いや、これ村上春樹がこれ、あの原稿修正の1文字修正するのにこれ使ってんでってなったら、
そうですね。
めっちゃ価値出てくるでしょ、は
い、ジョン・レノンが使ったギターとか何億円で取引されますからね。
そう。私のね、本書きましたけど、はい、誰にも分かるように、あの中にもちょっと書いたんですけど、例えば、はい、野球のボールって世の中にアホほどあるじゃないですか。
ありますね、はい、
大量にあるんですけど、でも大谷選手が打ったホームランボールって言ったら
全然
違うでしょ。
価値が違いますね。はい、
うん、もうそれってもう1個しかないやん。南郷ホームラン打った時の、
うん、
ホームランボールって言ったらもうこれ1個しかないから、そんなのもうめちゃくちゃ価値出てくるわけじゃないですか。
価値出ますよね、
うん、いやそんなボロボロの野球ボールじゃなくてこっち新品あるから変えてよって言ったってなんでやねんっていう話じゃないですか、うん、
このボロいっていうかもうね、ホームランの勢いでちょっと変形してるのがこれが貴重なんよみたいなね、
うん、ここに傷が入ってんのがこれがねっていうそういう話じゃないですか。
はい、そういうことです。なるほどね、うん、そこに貴重、そうそうそう、貴重っていうか、
希少価値が。
希少価値が出てくるってことですね。
うんうん、そうそうそう。だからそこをちゃんと伝えて、ね、はい、それを NFT にしましたっていうところに、ものすごい意味があるわけですよね。
ツイッターの初め、一番最初のツイートに、そうそうそうそう、NFT がついたみたいなもんですね。
うん、そうそう、うん、あれがジャック同士のちょりっとこうね、ツイッター準備 now みたいなことが書いてある、はいはいはい、たったそれだけの一言やけど、一番最初にツイートされたやつっていう意味でものすごい価値がついたわけですよね、う
ん、すごい。まあそれはだから別に、まあそれはツイッター全体の話よ。例えばね、その、
うん、
アイドルがね、
うん、
アイドルが一番最初にしたツイートっていうのも価値があるわけですよね。
うん、そうそうそう、そういうのに価値がある、ね、でだからそのさっき最初にね、その酒屋さんの話を柳木さんされたけども、はい、そうみたいに地方のね、酒蔵、ちっちゃい酒蔵とかでもすっごい美味しいお酒出してたりとか、ものすごいね、そこの蔵元の人たちがこだわって、はい、こだわってこだわってこんな風に手間かけて作ってるとかっていうお酒とか、うん、いっぱいあるじゃないですか、日本全国に。
ありますね、
うん、でそういうのをちゃんとこうストーリーをつけて、うん、はい、これだけこだわってこんな思いで、うん、こんな風に作ってますよっていうのをちゃんと言えば、そこの最初に蔵から一番最初に出てくる100本とか言って言うとめちゃめちゃ価値出てくるじゃないですか。
はいはいはい、そうですね、
一番最初の、うんうん、その出してくるお酒って100本とかって言ったら、いやですね、好きな人はいやこれ絶対飲んでみたいって思うわけじゃないですか。
あ、あります、
うん、だからそういうところをちゃんと伝えて、うん、それだけこれは価値があるよって、でしかもこの限定の100本にはこういう意味があるよとかいうのをしっかりこう伝えて、そこに NFT と絡めていくと、
うん、ストーリーをきっちり作らないといけないってことですね。
そうそうそうそう、うん、その価値をちゃんと伝えないと、どうしてもね、その日本の文化のいいとこでもあり悪いところでもあるんですけど、昔からのよく言われる職人さんとかってなんか黙ってこう黙々と作ってるじゃないですか。
はいはいはい、うん、寡黙なイメージですね。
いい、うん、いいものはこう見たらわかる、触ったらわかる、味わったらわかるみたいな感じじゃないですか、なんとなく、
はいはい、
でその多くを語らないのが美徳みたいなのがやっぱりあって、
美学がね、
うん、はい、でその2には分かるそのねものっていうのが伝わるのが
本当、うん、飲んだら分かるよみたいなね。
そうそうそう。
飲んでみよう分かるよみたいな、
そういうみたいなね、なんかそれがなんか匠のなんか技みたいなところがあったりするじゃないですか。
しますね。
うん、だけどもう時代はそんなんじゃないからね、全然、うん、
なるほど、
うん、やっぱりそこはちゃんと伝えていかないと、はい、もういろんな人たちがいるし、しかも海外の人に伝えようと思ったらそれはもうガンガン喋んないと、伝えていかないと、ね、うん、文化が違うんやからそんなん伝わらないんですよ。
うん、うん、なんかちょっと失礼しました。
いい、
うーん、なるほど、
まあ、まあ、そういうところがあるんで、うん、
じゃあ他にもどんなビジネスに応用できそうな感じなんですか、ダッシュさんが思う。
ああ、だからそういうもう本当中小企業ほど、うん、ほど いけるような気がするんですか。その中小企業、自分とこにしかないものとか、自分とこがこだわってやってることとか、
はい、はいはいはいはい、
そういうこととかものをちゃんとこう伝えていけば、あ、だからこれって価値あるよねってみんなが感じてくれるわけですよ。
あ、うん、大事なのは、まず自分とこの商品で、うんうん、そういう希少性をどう作れるかっていうところを考えて、うん、でその希少性を、うんうん、まあ、知らしめるためにちゃんとストーリーを作って発信して、うん、NFT を乗っけて売ることで応用できるということですかね。
そういうことなんですよ。
なるほど。
そうすれば、はい、やっぱりファンが集まってくるし、で、今ってもう別にね、何千万人とかっていうお客さん必要ないわけですよ。そんなファンは必要ないんですよ。何千万人に、
うん、
知られる必要もないんですよ、逆に言うと。特にね、その飲食店なんかでも隠れた名店みたいな言い方とかあるじゃないですか。
はい、
ああいうなんてみんな広く一般にわーって知られるよりも、
はい、
やっぱりこう通好みのところで一部の人しか知らない方がそのよりそういうコアな人たちが来てくれるでしょ。
マニアックな方がいい、うん、いいですもんね。
そうそうそう、うん、でそれだけこだわってこんだけこうやってるからこの料理はあのコースで10万円ですって言ってもそうよなってそういう人たちは納得してくれるわけじゃないですか。
わかります、わかります、はい、
うん、
あ、こんなパッと同じ、いつ同じラーメンに見えてこんだけ手が入ってるんだみたいなね。
そうそう、うん、こんなにこだわってるし、え、だし作るのにこれ3日もかかってんのみたいなのとかね、
うん、はい、
うん、そういうところが分かる人はすごい分かるし、あ、だからこのラーメン5000円したってしゃあないよなっていうね、うん、そんなのをこう思ってくれるわけじゃないですか、
はい、
でそれを変にこうね、みんなに知ってもらおうと思ってわーってやっちゃうと、
うん、
え、5000円のラーメン青ちゃうみたいに思われるわけじゃないですか。みんな、
あ、そうです、
ね、誰が食べに行くね、あ、物好きなやつおるなみたいな感じになって逆になんか変なイメージついてしまうわけでしょ、はい、そんなんだったら、
うんうん、ですね、
そうじゃなくってやっぱりその本当に好きな人たちだけが、そういう人たちが例えばもう1000人ぐらいいたら十分なんですよ。その人たちが、うん、もうね、来てくれるし、その人たちが口コミしてくれるのは本当に好きな人たちに口コミしてってくれるから、
はい、
そうするとまたそこでこうね、新しくファンになる人が来てくれるわけなんで、
コアなファンを集めろって感じですかね、うん、
そこにこう NFT とかをうまくつけるとそこの価値がちゃんとこうね、はい、ブロックチェーンとかに刻み込まれていって、で、うん、あ、本物よねこれはっていう意味合いがすごい出てくるから、
なるほど、
だからそういうところにね NFT とうまく組み合わせていく。で NFT を持ってると本物を自分は持ってるよっていうその、ね、うん、満足感とか、
はい、うん、はい、所有してる感ね、
そうそう、所有してるし、でそこと、まあ、そういう蔵元とかがあれば蔵元となんか自分が特別な関係になってるような感覚も出てくるわけじゃないですか。自分はここを応援してる、
フラット店に行った時のね僕があれ持ってるんですよみたいなね、
そうそうそうこのここを応援してるんだよ僕はみたいな感じの、
ね、
そういうのがすごい出てくる。そこをねこううまくこう作っていくと NFT がの意味合いが出てくるし、ものすごい価値が出てくるって、うん、そこがねやっぱり重要で、はい、でもう一つね NFT の面白いところは、
はい、
そのブロックチェーンに刻まれるって言いましたけども、前半でね第五次さんがその法要したのをこう刻んでいくから、歴代のねうちは先祖代々ここで法要してもらってるみたいなのがこう見えてくるように、その NFT をつけて商品売って他の人に、まあ、例えばそれが所有権がこう売買転売されて移ってっても、はい、それがこう見えるわけですよね。
ああ、履歴がね、
うん、はい、うん、履歴が見える。でここがね新しい価値を生むんですよ。
ほうほうほうほう。
これどういうことかというと、それ例えばそれの歴代というか誰がこう誰の手に渡ってきたかっていうのをこう見てた時に、うんうん、例えばね、
はい、
何がいいかな、なんかこうギターがあるとするじゃないですか。そのあるギターがあって、
はい、
それが NFT にこう連動してたか NFT 化されてて、誰がこれ持ってたっていうのが分かったとしたときに、
は
い、
うん、
見ると あのミュージシャンもこれ一時期持ってたのみたいなのが分かると、
なるほど、
全然違うでしょ。
おその少々なんか、うん、ね、かけてても、そうそうそう、うん、これが味やねみたいなね。
そうそうそう、傷ついてても、いやこれきっとあのミュージシャンがつけた傷かもしれんとか思ったら、ね、全然違うでしょ。そんな
すごいのが、確かにね、だからボロボロでもめちゃめちゃ値打ち、うん、逆に新品でピカピカよりも値打ちありますよね。
そうなんですよ。あのね、あの、うん、ジーンズとかで、あの、
リーバイスとかね、
ヴィンテージモンとか言われるやつがあるじゃないですか。
ジェームス・ディーン履いてたやつやで、一時期、ね。
そんなん言うたら、ものすごい値段つくじゃないですか。
すごいすごい。うん、あ、なるほど、うん、所有者履歴か。
そうそう、そこが見えるっていうのがものすごい価値があって、はい、でこれね面白いんですけど、
うん、
あのある方から聞いたんですけど、
ほう、
あの茶道で使うあのお茶入れる、はい、うん、茶器あるじゃないですか、
はい、
茶器ってあの茶器を入れてる箱があって、木の箱があってね、
ほうほうほう、
でその木の箱に誰が所有してたかっていうのがこう書いてあるやつがあるらしいんですよ、歴代、うん、ほうほう、で特に戦国時代とかあの頃からだったら何々将軍が持ってたとかね、
う
ん、次に誰それが所有してたとかいうのがこう箱に書いてあったりするんですね。
あ、なるほど。
そうすると、うん、その茶器そのものの価値というのもその箱の方にものすごい重要な意味があって、で、
ほうほうほう、
これ徳川家康が持ってたやつみたいな話になると、
ちゃんと門とか入っててね。
そうそう、書いてあったら、
これやっぱりミトハンのみたいな。
そうそう、そういうなのとかこう出てくるとすごい、だからね面白いんですけど、そういう通になってくると、うん、これ箱がいいよねとか言って言い出すらしい。
その何、
茶器じゃないやんみたいな、
古い
箱がいいわっていう。そうそう。面白いんやけど、でもそれと同じような意味がやっぱり NFT にすることによって出てきて、
はいはい、
そのね、最初誰が持ってたとか途中で誰が買ったとか、
うんうん、
そういうなのを見ていくと、おやっぱこれは違うなっていう風になるじゃないですか。
確かにそれはそうですけど、
うん、
まあでも、
うん、
そうなればなるほど有名人は得ですね。いろんなところから一回だけ使ってくださいって言って、
そう、絶対来るよ、
集まってね、それをまたね返して、うん、それをまた、うん、売れば高く売れるわけじゃないですか。
そうそうそうそう、
そういうことする人山ほど出てきそうですね。
山ほど出てきますよ。もうちょっと一回だけ買って言って言う
買って、全部お金払うから、なんなら倍払うからみたいな。そ
う
そ
う
そ
う、うん、もう手数料もひっくるめて全部、なんやったら全部こっちでやるからみたいな感じで。もうね、名前だけ貸してみたいな感じのやつね。
でも絶対それは出てきそうですね。
出てくる。
そこをどうね、うん、なんていうか分かるようにしていくかっていうのもまたそうですよね。
うん、だから、そういうことをもうひっくるめて、やっぱり NFT にするといろいろね、面白いことができてくるんです。だから本当、そのさっきのね、100円で売ってるボールペンかもしれんけど、それのね、こう、うん、歴代追ってったら、ってこれ、こんな人が使ってた、ボールペンとか、最近小説家の方でも有名になった又吉大先生が書いたような、又吉使ってたんやこのボールペンみたいなのとかね、
うん、
そういうのが見えると全然価値変わってくるじゃないですか。
確かにね、うん、誰それが誰それに渡したとかね、
うん、そう
ダウンタウンのまっちゃんが浜ちゃんに一回あげたやつとかって余計にダブルでこうね、なるんでしょうね、値打ちが上がるっていうか、
そうそう、そういうものがこう見えてくるね、なんかおもろいっしょ、こういうなんて。だからそういうことをね、こううまくこうそこに自分とこの商品とかサービスとか、うん、そういうものが応用できないかっていうのをね、ぜひね、そこ考えていただいて、本当、
はい、
やるんだったら今なんで、今年なんで、今年こう NFT がね、まあ、前半で言ったようにすごいこう広まってくるし、いろんなところで取り上げられるんですよ、 何かと NFT が、でその時にやっぱりちゃんとこう広がってる時に乗っかっていかないと、
はい、
もう当たり前のようになってからやろうとしても別にもう目新しさも何もないし、
ね、
そんな、あ、そういう売り方あったかっていうこととか誰も思わないから、もう当たり前すぎたら
、うん、
だからそうなる前に本当今年ね、いろいろこうなんか自分のところに応用できないのか使えないのか、うん、ぜひそこはですね、今年本当1年間かけてでもいいので、じっくりねこう考えてうまくこの NFT をね使っていただけたら、本当2022年が面白い年になるんじゃないかなと思います。
矢田さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今ちょっと思いついたんですが、デジタルデータで僕が売れるもんがないかというふうにちょっと考えてると、
お
この番組ですね、今日で、
うん、
何回や、400何回になると思うんですけど、
はい、
第1回から全部音声データを残しているんですよね。
お
これを NFT で売れませんか？
いや、NFT にするのはいいけど、
はい、
誰が欲しいんかなっていうのが、
その
、
なるほど。
まあ、ある意味、はい、希少性はあると思うんですけど、ね、ただ、はい、欲しいかどうかは。
まあ、それはもうね、売ってみなわからないじゃないですか。この言うたら、仕入れただですから。
ただやからとりあえず出しとけって。
はいはい。そういうのはダメですかね。
そういう流れ失敗する。いやいや、失敗するって言うてや、その、とりあえずやっとけ、みたいなのが。
ああ、そういうことですね。これがとりあえずやっとけ的な感じなんですね。
だから、その場合は、ぜひですね、山崎さん、こう、超有名になっていただいて、
はいはいはい、はい。
DJ としてね、こう、MC とか、こう、ラジオ番組とか持ってもらって、
いやいやで、
はい、あ、山崎さんまた今週もラジオちゃんとやってはるみたいな、ラジオでめっちゃ人気っていう人になってもらったら、この番組もね、こっから始まったっていうので、その音声データめっちゃ高く売れると思うんですよ。で、そこに便乗して、そこに出てた私っていうのがまたこうね、広まって本が売れるっていうことなんで。
てかもう、多分今、足立さんの方が、本の著者で有名じゃないですか。僕はそれに便乗したいんです
けど。いやいやいや、私本は売れてるか、本の方を NFT にするんで、音声は山崎さんに任すんで、ぜひ、まず、山崎さんが有名になってください。
いやまあまあ、じゃあ邪魔くさいかやめときますさ。
邪魔くさいんかよ。
いや、もうね、いやまあでも、やっぱそんな感じでね、こういろんな、うんうん、ちょっと考えてみるっていうのもね、そうそうそう、大事ですね。
うんうん、そう、いろいろ考えてみたらね、本当今まで思いつかんかったような価値とかが実はあったとかね、そういうのになるんで、本当ね、いろいろ考えて、まあ、全部が全部ね、うまくいくとは限んないですよ、本当にね。その、中にはやってみたけど、うまいこといかんかった。それはビジネスなんで当たり前なんですけど、それは思った通り全部ね、うまいこといくわけじゃないですけど、ただ、そういうのやってると、だんだんこう、あ、こうやった方がうまくいくなっていうのが、だんだんこう感触が分かってくるし、
はい、
まあ、そうしたらね、本当にこの2020年から22年からこういうね NFT になんか取り組んでよかったなっていうことになると思うんで、本当ね、そこ頑張ってやっていただければないいかなと思ってるんですけどね。
まあ、最後に、はい、いい話ありがとうございました、
うん、ありがとうございます。ということなんで、山崎さんも有名になるように頑張ってください。
あ、はい、期待に応えるよう頑張ります。
全然感情入ってへんな、今の言い方。
はい、もうそろそろ時間的に終わらなあかんなっていう時間
で。あ、はい、はい。
じゃあまあ、とりあえずまた来週からもよろしくお願いします。
はい。じゃあ今年もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい。では、というわけで、皆様今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今年もね、頑張っていきますんで、ぜひ来週からも引き続き、聞いていただければ幸いです。というわけで、それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りしました。